今日から新しいメッセージシリーズ始めますけど、実は今週と来週です。
All right,
two part series.
So, we have a two part series of a new message that's going starting.
ぜひ、みんなと一緒に学びたいなと思っています。
And really would like you to learn the Bible together.
じゃあ祈ってメッセージを始めましょう。
Let's pray.
イエス様、あなたの御言葉は私たちの足を照らす光ですから、どうぞ今日私たちにたくさん教えてください。
Lord, please teach us a lot with from your word that will be a foundation and strength for our feet.
今日私たちに語ってください。
Please speak to us.
古いストーリーからあなたがフレッシュな神の言葉を語ってくださると信じます。
And teach us from this old story something new lesson for us.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. はい、今日から2週間、エンマニュエルというシリーズを始めたいと思います。
So we're going to be learning a new series called Emmanuel.
一番最初、水木ちゃんの話から始めたいと思います。水木ちゃん、覚えてる人がいるかもしれませんけど、どうぞ出してください。水木ちゃんは10年前に、私たちの教会に一緒にいました。
Okay, so we're gonna, before that, we're gonna talk about Mizuki, who's, used to come to Crossroad about 10 years ago.
そう、だけれども、彼女は小豆島の出身なんです。そして、お父さん、お母さんにイエス様のことを伝えるんだって、そして、島の、瀬戸内海の小さな島に住む人たちにイエス様のことを伝えるんだって言って帰ってきました。
And so she went off with her, to go with her parents and to, to this small island called 小豆島, and that's where she was, also,Teaching the gospel.
で、でも彼女こういうふうによく、メールが来るんです。ふみ先生、私いろんな人にイエス様のことを聞かれるんですって、その小豆島で。
And she would mail up email to Pastor Fermi. It's like well, there's a lot of people asking me about who God is and stuff.
キリスト教の神様は見えないけどどんな神様なんていうふうにタクシーの運転手はお店のおばちゃんとかに聞かれるんです。
So like taxi drivers and shopkeepers and stuff, they would be asking, you know, you can't see God. How do you worship Him?
で、ふみ先生、こういう場合どうやって答えて、私のたちの神様どんな人ですかって、なんて答えればいいんですかって聞いてくるんです。
And she would ask Pastor Fermi, you know, how do I answer stuff like that?
なんで僕が答えん、僕も分かれへんわって正直に言うたんです。
And to tell you the truth, I don't know either.
で、まあいろいろあるやんか。ね、いろいろある私たちの神様、正義の神様ですよ答えもあるけど。
And then there's all kinds of answers like, well, my God is a God of justice.
それか力ある神様です。
My God of power.
私たちを祝福してくださる神様です。
And a God who blesses us.
私たちを導いてくれる神様です。
And a God who guides us.
ね、でも私たちの神様をその辺のその辺におるよその宗教のよその神様と比べて何が一番違うかって言ったら、
But what's different about our God compared to all the other small little gods or gods from all different religions?
私たちの神様は共にいてくださる神様やということです。
Our God is a God who is with us.
他の宗教では必ず人間が神様に近づかなかったね。西の宮エビスでも、西の宮エビスの神様がここに座ってくれた、あなたの隣に座ってくれた、そんな話聞いたことあれへんやんか。
Yeah, so, so other religions, you don't get close to the God or like the one in Ebis, you'd be sat right down there, you'd be in shock.
だけど私たちの神様は人となられて、私たちとここに来られて、私たちと共におられる神様なんです。
And our God incarnated into a human being and came with us.
人となられたイエス神であるイエス様も共にいる神ですと聖書に明確に書かれています。
And it was written in there, and it was destined to be called, to come down and be Jesus as He was God.
イエス様の予言にこういうふうに書いてあります。イエス様はこのようになります。身を乙女が身ごもっている。そして男の子を見ます。その名はインマヌエルと呼ばれます。訳すとそのインマヌエルとは神は私たちと共におられますという意味です。
And in Matthew 1:23, it was written, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
目には見えないけれども、イエスは生きておられて、私たちと共におられるのです。
So you can't see him, but he's invisible, but he is with us.
私たちを愛し導くことができます。
And he loves us and guides us.
遠くからじゃなくて私たちの近くにいて人生を共に歩んでくださるのです。
And he's not far away, but he's actually right beside you.
皆さんはそのことを聞いたことがあると思うんやけど。
And you've probably heard this many times.
もし聞いたことがなければ、今日初めて言う、うわ、そうなんや、思って聞いてください。神様は共におられます。
If you haven't heard it before, then this is a good chance for today. Like going, oh wow, really?
でも問題はじゃあそのことを固く信じて神が共におられるんだっていうことを土台に皆さんの人生は立て上げられていますか？
So, knowing all this, is this the foundation which you make your decisions, big and small?
詩編の23編にはこのように書いてあります。
Psalms 23 is written here.
聖書で多分一番有名な聖書の箇所だと思うね。
One of those famous, verses in the Bible.
たとえ私が死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが共におられるからです。
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.
素晴らしい約束がここにあるじゃないですか。
This is a great, great verse.
どうぞ覚えてください、これを。
Please try to remember this.
みんなで、せーの。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますか。In English?
In English?
Even though I walk through the valley of the shadow of death,I will fear no evil, for you are with me. ね。
でも、ここでちょっと待ってと思うよね。But hang on a second. 私たちは神と共におられるということを教会の中で何回か聞いたことがあるけど。We heard this many, many times that God is with us.
そしてそれを信じてるつもりやけど。
And our...Basically, want to believe, or that's what our plan was to believe this.
So, we think we believe, やけど、じゃあ、私はなんで私は災いを恐れませんっていう、このレベルの confidence、このレベルの信仰、このレベルの自信を持って、私たちはどうして人生を歩むことがそんなに難しいんでしょうか。
If we believe all this, and that was our plan to go out through the wilderness, why is it that our level of fear and confidence is not?As high as it should be.
皆さん、シャンペンタワーって知ってますか？
Does anyone know what a champagne tower is?
新地でなんかお姉さん、綺麗なお姉さんがいるところで飲んだらなんか10万も20万も取れるらしいんやけれども。
I mean, you can go to a nice restaurant. Don't go. Please don't go. Right there. And you spend like thousands of dollars for one of these.
Okay, 全てのグラスに注ぐには、どのカップにシャンペンを入れるべきですか？
When you pour the first pour this champagne in, which glass do you start in?
もちろん一番真ん中の一番中心の一番上にあるところにグラスを置くべきやねんね。
Of course, it's the one on the all the way on the top, right in the center, right at the top.
下の方のグラスにな100ガロンのシャンペンを注いでも100リットルのシャンペンを注いでも他のところには絶対に他のカップは絶対に溢れないんです。
Even if you poured 100 liters of champagne into the bottom glass first, the other glasses will not get full.
いや、そこの方が取りやすいからそこを入れるよ。だって、なんぼ注いでも他のところはいっぱいなれへんです。
Well, this glass is closer, so I think I'll just pour it in there first. Doesn't make any sense.
ね。人生はシャンペンタワーのようなもんです。
So life is like this champagne tower.
確かに神は共におられるよ。
Of course, God is with us.
確かに神は私たちを愛しておられるよ。
Of course, God loves us.
確かに神は私たちを導かれて祝福されるよ。
Yes, and of course, God is guides us.
そして神様は私たちにやっぱり注ごうと思ってるね。祝福を注ごうと思ってるんだけど。
And of course, God is pouring blessings on us.
でも神様はどのグラスにシャンペンを注ぐかもう決めておられるんです。
But which glass is God actually pouring into first?
それはね。どんな時でも主よあなたを礼拝しますっていうグラスに神様注ぎはるね。
It's the glass that you have up there saying, no matter what happens, God, in my life, I will worship you.
っていうグラス。
That's the name of the glass that he's going to pour into first.
じゃあそのグラス皆さん持ってるんやけど、そのグラスをシャンペンタワーのどこに置きますか？
So we all have that glass, the glass that says, no matter what happens, no matter what problem is, I'll worship you.Where do you have the glasses?
人生の端っこの方ですか?
Is it in the side of your life?
人生の一番触りやすい底の方ですか?
Is it the one that's closer down at the bottom?
それとも一番上の一番中心のところですか?
Or is it in the center top of the pile there?
じゃあ皆さん考えて。どんな時も私はあなたを礼拝しますグラスを人生のトップ&センターに置くってどういうことやろうか?
What does it mean that says that you're going to put the glass of no matter what happens or what problems there are in life, I will worship you?、
うん、今日は旧約聖書のヨセフという人の物語からそれを学びたいと思います。
We're going to learn about, in the Old Testament about Joseph.、
うん、ヨセフっていう人のストーリーは実を言うと、シュレックを作ったドリームワークスが DVD にしててめっちゃよくできてるんです。ぜひ、皆さん、スタヤ行って見てください。
Okay, well, I didn't know that. DreamWorks has,、うん、has one out,、the ones that made for like Shrek and stuff, therefore、うん、they have Joseph.
めっちゃ聖書に忠実に作られてるので、ぜひ見てください。
And everybody watch this video.
そして、このヨセフの物語を実は火曜日から金曜日までイグナイトのキャンプで子供たちが学びました。高校生たちが。
And on Tuesday, the,、well, last week, the kids they,、learned about、うん、the same story we're learning about today.、
うん、ヨセフの物語のバックグラウンドをちょっと説明したいと思います。
And we're going to do a little bit of backgroundOn Joseph.
うん、ヨセフという人は羊飼いビジネスをしているお父さんのもので育ちました。
And Joseph was raised in a kind of like a rich shepherd business family.、
うんうん、お金持ちで成功したお父さん、神を信じるお父さんのもとで育ったんやけども。
And he was raised by a father who believed in God.、
うんうん、そしてお父さんの名前はヤコブ、ジェイコブと言いました。
And his、father's name was Jacob.、
うん、せやけどこのヤコブさんという人の家庭がちょっと複雑やって。But, ね、ファミリーが。
The father's、family style of or family planning or watching his family is a little strange.
奥さん4人もおった。それはややこしいわな。
He had four wives. That's complicated.
だから、で、ヨセフには10人のお兄さんがおったわけ。年上のお兄さんがおったわけ。
Mm, and he had 10 older brothers.
そしてもう全部違うお母さんから出てきた、ややこしいお兄さんやってね。
And they all came from the four mothers.
で、その中でも、その11人兄弟の中でもヨセフは、まあ、一番下の子だからお父さんにめっちゃ可愛がられて、めっちゃ甘やかされて育ったんです。
Yeah, so, Joseph being the youngest out of the 11,was the one who was sport and loved and adored most.
特別扱いでも服装も一番ええもんもらうわけ。
Yeah, he got really nice things. He was treated in special ways.
言うたら、当時羊飼いのビジネスしてる方は絶対お兄さんたちは普段から絶対作業着やねんな。
Yeah, so having a sheep business, everybody, all the kids would be wearing work clothes.
絶対に袖ないはずやで。
It wasn't getting this little nice though.
聖書には明確にヨセフはお父さんから長袖のシャツをもらったって書いてあるんです。
But it says that, in the Bible it says that he got a nice long sleeve shirt there.
はっきり言えへんけれども、この羊飼いビジネスの中でお兄さんたちは羊を飼ってください。僕はそのビジネスのマネージャーをやりますということを意味しているわけです。それは。
So which means that while the older brothers who have to go work, the youngest brother is the one like, hey, I'm just going to sit there and manage it for you.、
ね、で、まあ、お父さんのお気に入りやったから。
And the father loved that kid, man.
ちょっと偉そうにするときもあってね。
And sometimes the Joseph had a little bit of arrogance.
うん。で、ある時こういう夢を見たって彼は言ったんです、お兄さんたちに。
And he would say up to his brothers, "Hey, I've had this kind of dream."
うん。いつの日かお兄さんたちが僕の周りに集まって僕を拝む日が来るよ、王様として。
And he,
そんな夢を見たや。
And he says, "I've had this kind of dreams where you were all bowing down to me."
そんなことを取ったら年やもん。
And of course, that's a younger brother. He's, oh, this guy's a pain.
で、そんなんか1回、2回も5回も10回も15回も20回も続けるから、もうお兄さんの怒りのボルテージがもう10人ぐわーっと溜まってきて。
And they got really irritated and started getting angry about to explode after, you know, 10 times or 20 times of all these dreams.
多分お父さんは全部ビジネスそいつにどんやんねんで、一生懸命働いてる他の10人のお兄さん置いて、ビジネス誰んとこ行かれた、そのヨセフ君とこ行くんや。
Yeah, well, he keeps talking like this. That means his...Dad's going to give him the business, and here we are doing all the work.
だからもうあまりにも怒ってお兄さんたちはお父さんが見てない時にその弟を奴隷商人に売り飛ばしてしまったんです。
And while they all went out to get out in the field while the father was not around, they sold Joseph to a slave traders.
読んでみましょう。創世記37章の28節。その時、ミディアン人の奴隷商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売り飛ばした。イスラエル、イシュマエル人奴隷商人はヨセフをどこに連れて行った？エジプトに連れて行ったんです。
So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph out of the cistern or the well and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt.、
ね、ヨセフの人生は特別な祝福から始まりました。
So Joseph started off with a lot of blessings.
お父さんのお気に入りでした。
He was like daddy's favorite.
全ての祝福は自分のものでした。
He got great things and clothes.
でもちょっとコミュニケーションのやり方はちょっと偉さったかもしれない。
He might have some ounce of arrogance in talking.
でも残念やったのはお兄さんたちのジェラシーのレベル、妬みのレベルっていうのがもうすげえ高かったということね。
But it was, you know, it's a little too late. His brother's jealousy went way far beyond the limit.
家族ややこしくてお父さんが奥さん何人も持ってるから余計ややこしになるし。
It was a very complicated family of four wives and family issues.
お父さんは子育てに10人のお兄さんの子育て、そして自分の子育てに失敗してるんです。
The father failed in family raising, raising his family.
で、それがいろいろ重なって、ヨセフは幸せの絶頂の生活から奴隷としての生活が言葉の通じない、知り合いもいない、誰も何もわからないところで始まっちゃったわけです。
And with Joseph being, you know, treated the number one in the family, and he got all these blessings, he went from that.To a slave where he didn't know anybody, had no friends, and he didn't understand the language.
つまり幸せの絶頂から死の影の谷の生活が始まっちゃったわけです。
And he went from a great, great life to the life of the valley of the shadow of death.
ね。皆さん、その死の影の谷にいたことがありますか？
Have you ever been to or are you in the valley of the shadow of death right now?
もしかしたら今いるかもしれない。
You might be there and there.
多分皆さんはこれからの人生で1回か2回経験することがあるかもしれない。経験せよがいいけど、経験することがあるかもしれない。
In the end of your life, you might have experienced this once or twice.
考えてください。皆さんがヨセフのように売り飛ばされて、そして奴隷にされて、全然知らないところに連れて行かれて、この状態でどういうふうに思いますか？
How do you feel? What were you thinking? What do you think when you were like Joseph, going into just no friends, no, don't understand the language, or just the whole life is just a bit messed up?
多分ここにいる 99% の人がこう思うと思うね。神様が共におられないからこんなことになっちゃったんや。
There's probably about 99% of us that say God is not with me.
神に従う意味がないわもう。そう思うはずやね。
And there's no use even following him.
神がおるんやったらこんな風になれへんかったはずや。
I mean, if he was with us, this wouldn't have happened.
でもヨセフは違ったんです。
But Joseph was different.
ヨセフはこんな時でさえ神が共におられるインマヌエルの神やということを信じたんです。
But Joseph, no matter what happened, all these problems, he still believed that God is with us.
彼の人生がどういう風に進むのか見てみましょう。
Let's see what kind of life he had.
創世記の39章。見てみましょう。一節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パロの帝臣で侍従長のポティファルという、政府の役人の一人のエジプト人が、ヨセフをそこに連れて行ったイシュマエル人奴隷商人の手からヨセフを買い取った。次大事。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることをすべて成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家の管理をさせ、彼の全財産をヨセフの手に委ねたと書いてあります。
Okay, so from Genesis 39 on verse 1, Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there.The Lord was with Joseph. Yeah, you see that? And he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned.
彼は奴隷として売られたんです。
He was sold to slavery.
そしてそこで彼が信じたことは、神が共におられるはずだって。
And he still believed that God is with him.
そして彼考えたでしょう。もし神がほんまにおられるんや、共におってくださるんやとしたら。もし神が共に僕といらっしゃるんやったら。
And if, when he thought, if God is really with me,
ああそしてそれを僕が信じてるんやったら。
And if I believe that,
そしてこれから祝福があるとするんやったら。
And there are blessings to come,
今僕はどうするべきやろう。
What should I be doing?
そして彼はその売られた先で必死に働いたんね。
And he worked for that, for that situation.
いやもうこんなん僕奴隷やからもういいんです。もう最低限のことしてもどうせ家にも帰られへんよとへにおけることもできたと思うんやけども。
And he could have said, "Well, I'm just a slave. Well, it's all useless. My life is over."
だけれども彼考えたんです。もし神が共におられるならば。
But if God is with us,
僕はどうするべきやろう。
What should I be doing?
その時に彼は必死に働くということを選んだんです。
And he chose to work.
それが彼は自分のどんな時でも神を信頼しますコップを、ね、シャンペンタワーのトップセンターに置いたんです。
Because he put the glass of no matter what happens, I will worship you up on the top.
皆さんがヨセフの立場やったらどうしますか？
If it was all you, what would you be doing?
家族と離れ、鎖につながれて奴隷として売られる。
If you were sold into slavery, separated from your family,
自由になる可能性はほぼゼロ。
And you had no more freedom whatsoever.
その中でどうしますか?
What would you do then?
いじけてしまって、もうええねん、人生なんかどうでもええねんって、イエス様、礼拝、どうでもええ、神様、どうでもええねんって、いうふうにいじけることもできるよ。
Would you give up and complain and just say, well, there is no, God's not going to help me anyway, I'm a slave?
だけれども、イエス、神が共におられることを信じることもできるのです。
But you can believe in God.
その時に問うべき質問はこれ、神が私と共におられるならば、じゃあ俺どうしたらいいんやろ、今。
And you should be asking yourself the question, what should I do if I know that God is with us?
そして彼が神が共におられると信じて働くときに神の祝福が流れてきたんです。
And because he chose to work, to work for that and believe in that, he received blessings.
そして最終的には彼は自分が働いている場所のトップマネージャーになったんです。
And he became the top manager in the place where he was working.
神が共におられたら、皆さんは今いるところで祝福されるんです。たとえ奴隷であったとしても。
So even if you were a slave or even if you are a slave or anything, you could still receive blessings.
んで、まあ彼はちょっと腹立つねんけれども、体格もよく美男子やったと聖書に書いてあるわけ。
And there's, yeah, Joseph was handsome and kind of masculine and macho in there.
まあそう。ほんで、まあその家のご主人様の、まあポティファルさんの若い奥さんが、まあちょっとヨセフ君に目つけたいね。ちょっとなんかお昼の2時のドラマみたいな出来だけどな。
Okay, so like these afternoon soap operas where the master's young wife is looking at Joseph.
多分 he's not there. 政府の役人さんの若い奥さんやったと思うねんけれども。
And it's possible that Potiphar's, the master, his wife was young.
で、多分美人やったと思うね。まあ、これは僕の想像やねんけど、多分めっちゃ綺麗な人やったと思うね。
And she could have been very beautiful.
ほんで、ポティファルさんは政府の役人やから、いつも仕事場行ってめっちゃ忙しかったと思うね。
And Potiphar being an official, for the government, he was always busy and gone.
ほんで、家には若いイケメン君があるわけやんか。
And there's a young, handsome, macho man in the house.
ほら、出てきて、これ中学3年生以下はちょっと読んだらあかん聖書の箇所が出てくるわけや。7節見てみましょう。
Okay, so let's see what happens here.
So R15 してやけどな。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言った。
And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me."
Okay, 皆さん、特に男性の皆さん考えてください。あなたやったらこの状況でどうしますか？あなたがヨセフの立場におったらこの状況でどうなると思う？
Okay, gentlemen, my wife's looking at me right now. How would you answer that? What would you do? Being a slave, your life is over, nobody's friends, and there's this beautiful woman staring at you?
So, はい。僕やったらどうするやろ?
What would I do?
僕、ミコさんが今そこにおる状態やったらなんとか頑張るわ。
Because Miko's there, he would, you know, he would fight and work hard not to do anything.
でももし僕が奴隷商人に売られて言葉の通じない国に行かれて朝から晩まで24時間365日働かせる環境の中にあってこれが起こったとしたら。
But what if it was different? What if I was alone, away from my family, everybody, and I was a slave for 24 hours?
そして僕は美子さんの元に戻れる可能性がゼロやとしたら。
And there was no way I would come back to my wife.
うん。僕は思うと思うね。その中で僕を好きになってくれた人がおるんやったら。
It probably I would...
彼女僕のこと好きになってくれたんやって。
I would probably want to like her and make her like me.
こんな僕のひどい環境の中でこの人僕愛してくれてるんやって。彼は思ったと思うね。
And as bad as I am a slave and all, but this woman loves me or likes me.
で、人の肌の温かさが欲しいと僕やったら思うね。
And I need a physical body of the opposite sex.
そして、優しさが欲しいと思うんです。
And I want someone to be really kind and nice to me.
自分のこと好きやって言うてくれる人の近くにいたいと思うと思うね。
And I would like to hear someone say they like me.
ほんで僕、家のマネージャーやから、旦那さんがいつ帰ってきて出張が全部わかってんね。
And since I'm the manager of the house, I know when the husband's not going to be there or be there.
バレんのはやばいかもしれへんけども、なんとかそれうまく隠せる方法は何ぼでもあると思うね。
And it's possible I could get caught, but there's different ways I can manipulate and get that.
でそれ以上に僕はその誘惑に屈する理由っていうのはいっぱいあるけど、だって俺かわいそうやんか、一人ぼっちやんか、残念な状態やんか、それにちょっと愛を示してもらったやから、ふって言ってええやんかと思うやん。
That was good. Yeah. So, yeah, so here I am, I'm alone, I deserve this. This is, I'm a pitiful person, I have no chance, this woman's gonna love me, I deserve this.
でもヨセフはそこでそう考えなかったんです。
But that's not what Joseph thought about.
彼の考え方は、God is with me. 神が共におられるって。
And Joseph thought that God is with me.
そして神が私と共におられるのは、この女性のお誘いに対してどうするべきだろうって。
And Joseph, did something a little bit different.
ね、読んでみましょう。8節。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家、あなたの旦那さんは家の中でのことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様がです。だが、どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。
So, it says that, but he refused.With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?
ちょっと想像してみてください。ヨセフが僕に、いや、奥さんにこんな風に誘われてんねん、ずっとこうやって誘って、結構しつこいねんか、どうしたらええやろって、僕に電話してきたと考えてください。
What if he called up his boss and said, hey, your wife is doing this, she keeps coming on to me and all that. What do I do?
He calls me.
Joseph calls you.
Right.
Oh, so if Joseph calls Fumi and complains, okay. And as a friend, what kind of advice would I give him?
Joseph はこう言うです。Fumi って俺どうしたらいいやろって。
Fumi, what do I do?
でも僕、ノーって言うつもりやねんって。
But I plan on saying no.
なんでかって神に罪を犯すことできへんって。
Because I don't want to sin against God.
僕こう言うと思うね。君はアホかと。
Man, you're an idiot.
ヨセフ、断るなよと。
You're gonna say no?
なんだと、断る理由を君考えて、バレるのが怖いから断るんじゃなくて、神に罪を犯すことが良くないと思うって。お前、神様おらんから今お前そこにおるんやろって。
Joseph, listen, you're gonna say no because you're scared, I understand, if you're gonna get caught. But you're doing it because you're afraid to sin against God when he put you there as slavery. It's obvious he's not there with you.
あなたが今いる状況に陥っているのは神が共におられないからでしょ。
The reason you're like this in this position here is because God's not with you, right?
なんで神に罪を犯すことができないなんていうことを心配するのよ。
So why are you worried about sinning against God?
もうそんなん屈してしまえばいいね。楽しめばいいやんか。
Well, have some fun. Go for it.
心がそうしたいと思ってんねやろ。
I mean, that's what's in your heart, right?
僕だったらそういうふうに言うと思うね。
That's what I was telling Joseph.
でもヨセフは考えてました。
What did Joseph say?
いや。神が共におられるから。神が共におられるって信じてるやつはこういう場合、ノーって言うと思うんや。
But Joseph said, no. God is with me. God is with me. And I'm going to say no.
彼は二つのものを天秤にかけたんです。
And he weighed both of them.
今欲しいものと。
What I want?
それと最終的に欲しいものって。
And what is
what he wants most?
What do I want most?、うん、
ね、今欲しいものと本当に欲しいもの。今欲しいものは女性の温かさ。ね、大好きよって言ってくれる女の人が近くにいる生活っていうのが今欲しいもの。でも本当に欲しいものは神からの圧倒的な祝福です。全部のコップにシャンペンが溢れることなんです。
So what I want now is that warm body of that, what that woman has to offer, but what I really want is all these blessings that God has planned for me.
皆さんも必ず毎日毎日これの、あの決断を迫られるよ。迫られてるでしょ。
Every day you will be、thinking about this thing, weighing this on you.
もし神が共におられるならば、あなたはどっちを選びますか。
So if you know that God is with you, which one do you choose?
私たちは誘惑に確かに合います。私たちは誘惑、テンプテーションに襲われますけれども。
Yeah. We all have temptations. I have temptations.、
うん、ね、そして性的な誘惑だけと違うよ。
And this not a reason, yeah.
セクシャルなテンプテーションだけじゃないよ。
Yeah, it's not just sexual.
例えば嘘をつきたいっていう誘惑はあるかもしれません。
You might be tempted to lie.
自分をよく見せるためにとかトラブルを避けるために嘘をつきたいっていう誘惑はあるかもしれません。
You might be tempted to manipulate your image for other people, show him how good you are.
なんかかわいそうなふりして被害者のふりしてなんか悲しんでそして他の人からの優しい言葉をちょっとできるだけタダでゲットしたいっていう誘惑があるかもしれません。
You might be tempted to pretend that you're like a pitiful poor little person just to get attention.
ね、うまくいかないことを人のせいにしたいっていう誘惑があるかもしれません。
You might be tempted to blame others for everything that went wrong in your life.
で、皆さんの心の声はええやんか、やっちゃえよって言うんやけども。
And you might say, hey, yeah, I want to choose what I want now.
今欲しいんやろ、それがって、やっちゃえよって。
You want it now? Let's get it.
だけどもう一つの声を聞いてください。
But there's another voice. Listen to that.
聖霊なる神様の声を聞いてください。
Listen to the voice of the Holy Spirit.
最悪な状況でも神が共におられるからって。
In the worst situations, and God is still with you.
シャンパンタワーの全部にシャンペンが欲しいんでしょ？それがあなたが一番最終的に欲しいものなんでしょ？って。
So you want the most important thing you want is that champagne, that all in that champagne tower.
神様にイエスと言って、誘惑に対してノーって言ってくださいって。
So say yes to God and no to temptation.
それが神様あなたをどんな時でもオナーします礼拝しますカップをシャンベタワーの一番上に置くことなんです。
And put up that no matter what problem there is, no matter what happens, I'm going to worship you, God, cup.
そして奥さんにノーって言ったんです。
And Joseph said no.、
うん、でノーって言ったら今度奥さんもめっちゃ怒り出して。
And because he said no,
今度あんたなんか嫌いよみたいな話になって。
Joseph's wife, Potiphar's wife wasn't very happy about it.
私はレイプされかけた言うて、今度はヨセフをブレイムし始めたんです。罪を着せ始めた、濡れ衣を着せ始めたんです。
And because of that, Joseph's, that the wife had to say, Joseph tried to rape me.
こんな映像出てくる、こんな感じ。もう、あなた聞いてちょうだいみたいな。あなたが連れてきた奴隷が私よねみたいな。こういうふうにやってきたわけ。
Well, that slave that you brought me, this is what happened. He tried to rape me.
読んでみましょう、19節。主人は妻が、あなたの奴隷は私にこんなことしたのよと言って、告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。それは怒りに燃えるわな。ヨゼフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄にヨセフを入れてしまったんです。
So when his master heard the story, his wife told him, saying, "This is how your slave treated me." He burned with anger. Joseph's master took him and put him in the prison, the place where the king's prisoners were confined.
皆さん、私たちがイエス様に従うとき、ね、私たちの頭の簡単な計算機では神に従えば人生は楽になるって思ってるんやけど。
And of course, it's really easy to think. When you worship God, you serve God and follow God.Life is going to get really, really easy.
でも私たちが神はどんな時でも礼拝しますっていう時に人生が悪く転ぶこともあります。
But no matter,
難しくなることもあります。
Yep, no matter what you do, no matter how much you follow God and put that cup up there, there are going to be problems in life.
それでもあなたはそれをトップ&センターに置きますか？
Are you still going to put the cup on the top and center?
うん。僕は昔、船場の、大阪船場の繊維問屋さんに勤めていました。会社に勤めていました。
When he used to work in, was it Senba?
Yeah, 20 years ago.
20 years ago, in Osaka, when he worked for a company.
そう、そこでいろんな服とかを作ってたんやけれども。
And they made a lot of like different kinds of clothes or stuff.
僕があの一つのビジネスであの注文されたのはこれです。あの大川隆法幸福の科学のイベントの T シャツを1万枚か2万枚作ってくださいって言われたことあって。
And his business one of the things he was doing was working was making T-shirts for this science project or for this
college. This is a cult.
What is it? A cult.
Yeah.
Oh, a cult.
Yeah.そう、そんでそれでイベント T シャツを作ってくださいって言われて、そう、ほんで僕はいや、クリスチャンとしてこれどうしようかな、まあまあ、T シャツやからなって、すごい大きなチャンスやしなって思ったんやけれども、僕トイレに入って考えて、僕やっぱり部長さんに、やっぱり僕これ用しませんって言って断りた。
And as a Christian, he had to think, right, this is crazy, this is a cult, some weird cult asking me to make T-shirts, it'd be good money, but...I'm gonna have to tell my supervisor no.
そして僕はすごいややこしい状況に会社に置かれて。
And then it became a really complicated situation for him, a difficult situation.
神様に従うっていうことを選んだせいで人生が難しくなることはあります。
So by deciding to follow God and obey God, problems occurred and life got a little harder.
ヨセフは神をどんな時でも讃えた結果、神に罪を犯さないということを選んだ結果、今は牢屋に入れられてしまって。
So he, Joseph, the same, he chose to worship God no matter what problem was there in life, and because of that, he was thrown into prison.
でも皆さん知ってますか？監獄の中でも。そして皆さんのリビングルームでも変わらない現実があるんです。それは神が共におられるイマヌエルだということです。
Okay, so even if you're in the darkest place of your life, or in your prison, or just in your living room, nothing's going to change. God is still with you.
それを信じて神に従うって。
And believe in that and follow it.
あなたのリビングルームでも。
And even in your living room.
監獄でもです。Prison でもです。
Even in your prison.
それがこの神様あなたにどんな時でも従いますっていうのを人生の一番上に乗せるということです。
And you put that cup of no matter what happens, God, I believe that you're with me.
あなたを礼拝します。
I will worship you.
それが僕の一番中心です。
This is the center of my life.
それが私のトッププライオリティです。一番です。
This is the top priority for me, God.
それが犠牲や痛みを伴うとしても神様に Yes と言います。
And this is the attitude of saying yes, you must say yes to this to God.
でも監獄に入れられたり、多分ヨセフはちょっと神様に見捨てられたっていうふうにやっぱ思ったことがあると思うんです。
But even though Joseph was put in prison, it's possible that he might have thought that, hey, God threw me away.
でも同時に覚えてます。どんな時でも神を讃えます。そして必死に監獄の中で誠実に働いたんです。
But he still decided God is still with me and worked inside the prison.
神様は決して裏切らなかった。
And God doesn't throw me away.
そして彼は監獄にいたんやけれども、読んでみましょう。21節で、こうして彼は監獄に入れられたんだけれども、しかし、また見て、監獄の中で主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長は、その監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは何でですか？それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
So in verse 21 says, the Lord was with him. He showed him kindness and granted. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those who held him in prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did.
そして彼はまたトップマネージャーになっていったんです。
Then he became a top manager again.
どこでも神が共におられると信じて、もし神が共におられるんやったら、俺は今ここでどないしたらやろう。その質問だけを考えてて。
And this is the thing you should ask yourself. If God is always with me, what should I be doing?
ストーリーは進みます。ヨセフが監獄にいる間に、ある政府の役人が牢屋に入ってきました。
And to continue with the story, while in prison, some people from the king's court were thrown into prison with him.
そしてなんかそのオフィサーの人がややこしい夢を見たって言うんです。こんな夢見たんやけど誰か解き明かしてくれる人がおれへんかな。
And one of the men had these really complicated dream and he didn't understand and he asked anybody there could interpret the dream for me.
ヨセフが手を挙げました。僕は夢を解き明かすことができます。どうぞ話してください。
And Joseph raised his hand and said, I can do it. Why don't you please talk to me about it?
その人はヨセフに自分の夢を話しました。
And he told Joseph the dream.
ヨセフはこう言いました。あなたの夢には意味があります。
And your dream has a meaning.
あなたは3日の後に釈放されますから。
And in 3 days from now, you will go back to the king.
そしてもう一度エジプトの王パロにあなたを使えるようになります。
And the Pharaoh will use you again.
よかったねって。
Good. You did good for you.
でもあなたにお願いがあるんです。
But I have a request from you.
あなたが解放された時に。
When you get back out, freedom.
私のことを思い出して。
Please remember me.
40章の14節見てみましょう。
Let's read verse 40.
あなたが幸せになったとき、私のことを思い出してください。私に恵みを施してほしいんです。私のことを王に、パロに話してほしいんです。こういうやつが無実の罪で牢屋に入れられてるって話してほしいんです。この牢屋から私が出られるように取り計らっていただきたいのです。
And the request was, but when all goes well with you, remember me and show me kindness, mention me to Pharaoh and get me out of this prison. Thank you. So the guy said, of course, you gave me my dream. I'm going to get out and go back to Pharaoh. I will not forget you, I promise. And what happened?
23節。ところがその役人はヨセフのことを思い出さず彼のことを。
And this is what happened. Of course, the chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him.
2年間も忘れて。
He forgot it for 2 years.
その2年間、ヨセフは真っ暗な監獄の中でどんな気持ちで過ごしたでしょう。
And how did Joseph feel during those 2 years of discouragement and stuff?
ああ、やっぱり神がおられへんねや。
Oh yeah, well, God's not with me anymore. もう私なんかどうでもいい。Well, whatever, I can do it. それが人の不自然な気持ちじゃないですか。Isn't that what we feel like, human feelings?
でもその自然な気持ちにヨセフは戦ったんです。
But he fought that natural feeling.
そうじゃなくて、神が共におられるんやって。
God is with us, is what he believed.
ね。私は真っ暗の中に放り込まれてても忘れられても God is with me Emmanuel なんや神が共におられるんや
So even I walk in the valley of the shadow of death God is with me He is Emmanuel
そして忠実に監獄で働いたんです
And during that's what he worked for to attract God's blessings
そして彼の人生最後どうなったか分かりますか知ってますか
Do you know the ending of this story?
お家に帰って読んでください。
Go home and read this.
彼はこの2年後、エジプトの総理大臣になって。
He became basically the prime minister of Egypt.
なんでそんなことが起こるんですか
Why or how does these things happen?
神が共におられたからです。
Because God is with him.
それだけちゃうで。
And that's not it,
ヨセフが神が共におられるということを信じてその場所ですべきことをやったからなんです。
It's when you believe in those during that problem during that part of your life。
私たちがヨセフのストーリーを全部読んでいく中で分かることがあるね。
You can read all these stories. There's one thing you'll know。
それはやっぱり神は共におられるんやということ。
And when you read this story, you will see that yep, I should have known it. God is with us。
やっぱりイマニュエルの神様なんや。
やっぱり、of course God is Emmanuel.
人生の中でそんな気持ちにならへんことがいっぱいあるけど、やっぱり神は私たちと共におられるんやってことがわかるわけ。
And during my life there are problems where I might not feel like that, but we have to say God is with us.
そして奴隷として売られた子を総理大臣にすることができる神様なんです。
And it's a God who can make a slave into a prime minister.
としたら私たちは主よどんな時でもあなたを礼拝しますカップを人生のシャンパンタワーのどこに置くべきですか
Why is it that we take our glass, our champagne glass of, no matter what happens, God, I will worship you in other places.
トップ&センター、一番上の一番高いところに。
Is we should be putting it on the top and center, the highest part.
たとえあなたが監獄にいても。
Even if you were in prison.
たとえあなたが死の影の谷を歩むとしても。
Even if you're in a valley of the shadow of death.
そしてあなたがその中で他の人に忘れられたとしてもです。
And people, you were there and people forgot about you.
そして神様なんか忘れてまえよって、イエス様に従うことなんかもうどうでもええやんと、あなたの心が叫ぶときも。
Even if you heard in, within your heart.That God is with, not with me, or you've been tempted to hear that God is not with me, Jesus is not with me.
もし神が共におられるとしたら、
If God is still with us,
俺どないしたらいいやろ。
Now, what should I be doing?
うん。だから皆さんに今日一つの質問をしたいと思います。
So I have a one pro, question for you guys.
うん。まず一つ目、それは私はこの神様あなたをいつも礼拝しますカップをグラスをこの第一のグラスをどこに置きますか。
Where is that? Where are you going to put that first glass? That glass that says, no matter what happens, I will follow you, God.
毎日一番上に。
Every day, put it on the top.
毎日。だから知らんうちに下に降りてくるから。毎日一番上に。
Put it on the top. Don't go be like throwing it somewhere.
皆さんが苦しみの時、皆さんが痛む時、神を第一にするなんてアホ臭いって思うかもしらんけど。
And during the painful times and during the hard times, you might think, ah, this is useless putting it up on the top.
でも逆にね、その時にこそ皆さんが礼拝することを一番に、神に従うことを一番にするべきなんです。
But of course, it's during those times that you should be putting it up there, actually.
うん。ね。あなたにとって、神をあなたをどんな時も礼拝するグラスを一番上に置くって、あなたにとってはどういうことですか？
What does it mean? Like, what does it mean? Is it like, no matter what happens, God, I will still follow you, putting that cup on the top.
お家に帰って、主よ、それはどういう、私にとってどういうことですか？どうぞ聞いてください。神様必ず語られるから。
When you get home, ask God, what does that mean for me to be doing this? And I guarantee He will answer you.
で、シャンペンタワーの人生の難しいところ一個言うわ。
And the champagne tower in your life.
皆さんが主よあなたをどんな時にもあなたに従います。あなたを礼拝します。グラスを一番上に置いたら必ず神様を注いでくれるけど。
And if you say that, Lord, no matter what happens in my life, cup is going to put on the top, you're going to put it on the top, God will answer you. God will be there for you.
それが人生の隅々までオーバーフローして流れるにはちょっと時間がかかるね。
Now, this cup being overflowed down to all the other cups in your life and all these other blessings is going to take time.
神に従うことを選びながら、私の経済どないなの、私のファイナンスどないなの、私の結婚どないなってんのっていう時があります。
Yes, so if you put that cup on the top and he starts pouring the blessings, of course you're going to be seeing like, well, what about my finances over here or my relationship problem over here?
だから聖書は何度も語るのです。Wait on God.Patiently, 主を忍耐深く待ち望みなさい。
And it says in the Bible many times, wait patiently on the Lord.
どんな時も一番上一番真ん中のところ。
No matter what happens, no matter what problems in life, put that cup on the top.
そしていつもこの質問かけてたクエスチョンナンバー2は。
And the second question.
神が共におられるんやったら。
What will you do if God is with you?
さあ今どうするって。
Okay, what do we do now?
ね。あなたと共におられる神様は全知全能の神様なんです。
God is a God who is always with you.
あなたを励まし、助け、導くんです。
He is a God who will always help you and guide you.
痛みの中にいるんだったら、その中で神を第一としてください。
Even if you're in pain or having a painful time, you put that cup on the top.
そして、シャンペンタワーがオーバーフローするのを、溢れるのを、皆さん見ようやないですか。
And you won't see, you will see this being overflowed.
神様はイマニュエルの神様なんです。
God is Emmanuel.
神が共におられるんやったら、今今週どうしますか？
So if God is with us, then what are we going to do this week?
何かにノーと言わないといけないんやったら。
If you have to say no to someone.
ノーと言ってください。
Then say no.
あなたの杯は溢れますから。
And your
グラスは溢れますから。あなたが何かに対して何かを始めないといけないんやったら。
If there's something that you must start doing.
そしてそれが神に対する礼拝なんやったらそれやってください。
And if that's a worship, a certain worship to God, then do it.
いつでも神に Yes と言って、はい、主を従いますと言って。
Always say Yes. Always say Yes, Lord. I will follow you and obey you.
どんな時も。
No matter what problems.
痛みの人生が始まったとしても。
Even if life starts becoming painful and hard.
死の影の谷の人生が始まった時も。
Even if your life is in the valley of the shadow of death.
いらっしゃいってこう誘惑に遭う時も。
When there's no way out.
テンプテーションに遭う時も。
Or when you face temptation.
もう出口がないような監獄に放り込まれる時も。
Oh yeah, when there's no way out, you're in prison.
世の友我らを見捨てる時もってさっき言ったで、忘れられる時も、神が共におられるんやったら、俺どないしたらいいんやろうって。
And even if when you are forgotten, and people are saying that God is not with you, what do you do?
あなたは自分の態度を選べるはずです。
And you get to choose on your attitude.
あなたは礼拝の行動を選べるはずです。
You can choose to follow God.
そしてあなたのシャンペンタワーは溢れるはずやね。
And if you do that, your champagne tower will overflow.
皆さんのシャンペンタワーは溢れていますか？
Is your champagne tower going to be filled? Do you want it overflowed?
ああ、もし溢れてなかったら。
If it's not,
今こそトップ&センターに。
Then put that glass at the top.
一番上に。どんな時も主に従いましょう。
No matter what happens, no matter what you have in life, let's serve God.
Okay, 祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、私たちはどんな時でもあなたが共におられることを信じることを選びたいです。
Holy God, we choose to believe that no matter what happens in life, you are with us.
私たちが痛みの中を通る時も。私たちが死の影の谷を歩む時も、
even in the valley of shadow of death,
あなたは共におられます。
You are with us.
あなたは共にいてくださいますか。だから私たちそれに基づいてあなたから祝福をいただくために本当にあなたに礼拝することを人生のトップ&センターに一番真ん中の一番上にこの自分のグラスを置きたいと思います。
Yes, Lord, and even when no matter what happens and we are in all these problems, we still choose to put the cup on the top with comfort.
主よ、ここにいる人で何かにノーと言わないといけない人がいればその勇気を与えてください。
For Lord, if there's anyone here that has to say no, please give them the courage.
この部屋で何かを始める必要がある人がいればどうぞそれを助けてください。
Please help those who need to start something new.
そして私たちがいつもあなたに対する礼拝の行動を取ることができますように。
And please give us this attitude to always serve you no matter what happens.
あなたが共におられることを私たちは決して忘れません。
And we will never forget that you are always with us.
イエス様、あなたこそ共におられる神です。イマニュエルです。
Jesus, you are Emmanuel, the God who is always with us.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.